というわけで2週目でございます。
いやー盛り上がりましたね先週はね先週は盛り上がりましたね。
あ、僕あの軽い地方なんでしょうかね記憶があれあれ、
うん、あの先週来てくれてるであろう久しぶりのあの人は、今ちょっと席を外してまして、ですね、なんて言ったらいいのかな、時空が歪んでます。
歪んでます。はい、パラドックスみた
いな。歪んでますが、
はい、とりあえず2週目ということで、
そうですね。
今度はコーナーで、
はい、
まずは出崎さんからお便り紹介を、
はい、
いただきたいと思います。
はい、ですね、ちょっと、はいはい、あの飲み会放送も入ったので少しお便り紹介が、できなかったので、
はいはいはい、
まずは結構前なんですけど7月30日に
お、
アリエスさんがつぶやいてくださってます、
はいはい、
これね、ハッシュタグ虹地球をつけて、
はい、
アリエスさんがつぶやいてくれてるんで、
お、
これ別に言って大丈夫なことなんだと僕は理解してますが、
はい
本日7月30日ですね、
はい、
本日準レギュラー様がご結婚式ということでおめでとうございます。
ほうほうほう、
ハッシュタグ虹地球とあえてこのタグでつぶやいておきますと、
ほう、
書いてくださってますね。
はいはいはい、
ってことは準レギュラーの小梅さんがご結婚式だったということですね、
うん、
おめでとうございます。
おめでとうございます
うん、別に放送上このポッドキャスト上にそれを発表していいかどうか小梅さん本人からのご確認はできてないんですけどこれアリエスさんがこれをあえてこのタグでつぶやいておきますって書いてあるんで、
はいはいはい、
大丈夫だということでしょう、
うん、
おめでとうございます。
はい、おめでとうございます。
いやもうね、人妻になっても、
うん、
家庭が忙しくても、
うん、
準レギュラーは準レギュラーやからな
ちょっと圧かけてる圧かけてる
ということだけはちょっとお伝えしておこうかなと思って、
はい、
紹介させていただきました。
よろしくお願いします。
そしてですね、9月の、
はいはい、
放送にの方に参りまして、
はい、
その準レギュラー小梅さんから、
はい、
出崎さんまさかの遅刻かっこ笑い、
うん、
でね、同じく小梅さんが、やばいかっこ笑い、その起きた時間に諦めたくなるやつ、目覚ましで起きないことないので経験ないやつですって書いてくれてましてですね、さらにですね、
はいはい、
社会人になってからは遅刻は1回もないですね。
おお、素晴らしい。
休みの日にいつもの時間に起きてはっ寝坊したってなった後、休みだったほっとすることはしばしばありますが、
はい、
まあ書いていただいてるんですけどね、
はい、
いやそうなんですよ、
うん、
いや遅刻はダメなことなんですよもちろんね、
はいはい、
もちろんダメなこと
その通りです。
ただ僕らの仕事ね、
うん、
結構ねこう決まった時間に、ね、動いてないじゃないですか。
そうなんですよね。
そこなんですよ、そこを分かってほしい僕は
朝早いかと思えばもうね暗くなってから
呼び出されることも、そうそうそうそう、はい、休みの日も決まってないしね。
決まってないですね、
しかも出る時間も決まってなければ帰る時間も決まってない。
決まってない。
なのでね、ついついねバッて起きた時にうわ今何時だってなる時は結構ありますよね。
ありますあります。
あ、いやいや今日別にいいんじゃんみたいな、あのあそうだ夜からだった
仕事のあるなしに関わらず、
そうそうそうそう、
そんなね心臓に悪い置き方をね、
そうなんですよ、
することが多いんですよね。
遅刻はダメなんですよもちろん。
はい、
でも俺だって一応仕事で遅刻したことは、
お、
あの寝坊して遅刻したことはないな、やむを得ず、
うんうんうんうんうんうん、
ちょっと行き違いで遅刻したことはあるけど、
あ、
うん、多分寝坊して遅刻したことはないですよ僕だって。
うん、
誰に向かって言ってるのかちょっとよく分から
ない。まあそれ関係ですけど、
はい、
僕らって、まあ、遅延証明が効かない仕事でもあったりするんで、
まあね、
そこがまたね、
うんうん、
ちょっと仕事の関係上より早く起きたりとかっていうので、うんうんうん、ドキッとしたりすることが多かったりするっていうのを、まあ、ちょっと言っときたいみたいな
特にね、
はい、
まあそのセリフの仕事もそうなのかもしれないけど、そのナレーションの仕事とかだとね、うん、自分一人とかの場合もあるからね、
はい、
そうなってくると自分が行かないことには何もできないっていう
仕事が全く進まない。
いやいろいろとね怖いですけどね。頑張っていきましょうよ。
いきましょう。
そんなこんなで、はいはい、その月にあの、ね、フリートークで、
はいはい、
読書の秋おすすめの一冊みたいなね、あのことを話したんですけど、
はいはい、
アリエスさんが斉藤君の言ってた十二国記、
はいはい、
漢字難しくてアニメで保管しました。
うん。あれちゃんと初めて出てくる言葉1回目にはルビが振ってあるんですけど、うん、
その後で本でってこと、
本で、
あーなるほどね、
はい、でまあ、ちょっとあの大陸系の雰囲気の話なので、
まあそうだよね、うん、
はい、向こうの方の方のお名前みたいな、
うん、まあ、異世界だけどっていう、
はい、感じなので人の読み方とか難しいんですけど、
確かに
1回目の登場の時にしかルビ振ってくんないんで、たまに久しぶりに出てくるとあれこの人の名前なんて読むんだっけっつって読み返さなきゃいけなかったりするんで、
あるある、あのね、あのそっちのヨーロッパ系の名前でもさ、すげえ難しい時あるよね。
ありますあります。
誰だったっけこの人って久しぶりに出てきた登場人物とか見て、誰だったっけこの人みたいな。名前が覚えられなくて登場人物が把握できないっていうのね、確かに俺もよくある。
ありますよね。
外国の名前だとね。
名前としてこう脳内に保管するのに時間がかかる、
ね。そうそうそう。この人がこういう人だったって名前から思い浮かばないっていうところはあるよね。あと、コウメさんは、活字で読んで映像化すると自分との解釈の違いにんってなるときあります、
うんうんうん、
っていうね、これ逆パターンですかね。
ま
あそういう意味で言うと、あの活字読んでて映像化したときに、はい、あ、これってこんな発音だったんだって思うときあるよね。
ありますね。むしろ、まあ、僕たちの業界のあるある的には僕ら次第っていう、
まあね、
うん、こともあったりするんで、
固有名詞の場合はね、基本的な、うん、まあ、固有名詞っていうかその名称の場合はね、基本的に決まってないからね、はい、アクセントはね。俺一番思ってたのはあのジョジョの奇妙な冒険とかで、
はいはい、
あのスタンド、
あ
れ
じゃん、
あれ俺ずっとスタンドだと思ってた、
はい、
でもスタンドの人もいるんだよね。
あ
スタンド派の人もいて、
はいはい、
でも多分今アニメだとスタンドになってたと思
うん
だけど、もうそれをこう、え、スタンドじゃないって言われた時に、え、嘘ってなった。もうこの書き込みを見て思い出しました。
あ、なるほど。
いやいやいや、スタンドだと思ってたけどみたいなとはありましたね。
公式すらも音にして初めてっていうのはありますか
ね。別に多分ね、どっちでもいいんだろうからね。
うん、
まあそんな感じで読書のことも、まあ、ほぼ漫画のことになったけど話したりしまして、
はい、
そしてさらに早口言葉も久しぶりにやりましたね。
やりましたね。
ガニエ、
はい、
教授の
旧教授辞書、
教ですよね、
はい、
もうなんかもうね、思い出して言うことすらできないんですけど、アリエさんも同じように、
はい、
もはや何が正解なのかわからない早口。で、小梅さんもこれを喋るお仕事、笑い笑い、大変笑い笑い、一体どういう仕事っていう風にね言われてますけどね、
はい、もしかすると近々にちょっとお知らせできるかもしれない
案件
だったりするんで。
あ、そうなんだ、
はい、
あ、でも前も言ってたけど、あのいわゆる本を読む、
そうですそうです、
仕事だったんだよね、その書かれている本を、
はい、まあ、ビジネス書だったんですけど僕は、うんうん、最近ってその本を一冊、
あ、
朗読で耳で聞いて本を読めるようにするみたいなコンテンツ増えてるじゃないですか。
まあオーディオブックってやつだよね。
はいはい
はいはいはい、俺もやりますよ。
それ系のお仕事だったんで、
うん、
はい、
そういう場合はね、本当にね、特にビジネス書とかの場合は活字で書くこと前提で書かれてるから、もう言葉に出して読むものじゃないんだよね。
そうなんですよね。
そこはあるよね。
もうあの原稿の中にこちらの図をご覧ください。
あるあるあるあるあるある、
え、どれみたいな。
あるある、うわ懐かしいな、俺も、はあ、思い出しましたけどね。そんな感じで、まあ、もし告知できるようであれば、
はい、
してあげてください。
はい、ぜひ。
そして、プリンさん、 お出かけナビについて、はいはい、まあ、僕が広島のね、フクロウさんたちを紹介したんですけど、
はいはい、
広島旅行で行きました、宮島も行きましたし、もみじまんじゅうも買いましたよと言ってくださっておりますが、ぜひぜひね、もう本当ね、広島行ったことがないという方は、一度ぜひよろしくお願いします。
いや
ー、カープは負けちゃったけど
まさかの、まさかの4連敗じゃあ3連敗だ。
いや、4連敗、4連敗、
4連敗、
4連敗でした。
そっか、
うん、まあいいよ、そのことはいいよ、もうこれもだいぶ経ってるから、この日本シリーズも終わってるから。
あ、そうですね。
そうそうそうそう、
これが出てる頃には、
うん、そう今日から始まってんだけどねさあ、そして時間も結構いいんですけど、
はいはいはい、
サクサクっといきますが、先月、
はい、
放送に関して、
オフ、
ね、
はい、
お便りをご紹介したいと思います。
はい、
慎んで聞くように
、はい、
アリエさん、お子様ラジオデビューパチパチパチでカナさん、わーい、矢沢さんのお子さん、はじめまして、まさかこんなに早く登場してくださるなんてアリエさん、さらに、ずっと出先さんがニヤニヤして眺めてるんだろうなってのが想像できてしまうそしてカナさんがまた、うわー、これは次回も楽しみだな、最終週にはちょこっとでも声聞けるかな、
うん、ね、
おっしゃってくださってましたね、
はい、
矢沢さんのね、お子さんをゲストに迎えたわけなんですけど、うん、これに関しては多くね、皆さん喜んでいただけたようで、
はいはい、
その後の2週に関しては、うんうん、これ最終ね、最終週にはちょこっとでも声聞けるかななんて言っといて、はい、最終週にはもうダミ声しか聞こえなかったっていうことになっておりましたことを、この場で、謝らせていただきまして、お便り紹介に変えたいと思います、
はい、
どうも申し訳ございませんでした。
申し訳ございませんでした。
一つ前のコーナーが謝罪で終わりました、うん、なんかしかも途中僕らの仕事あるあるみたいな話になってしまってたけど
なんかね、言える時があるとこう言いたくなっちゃう
ちょっとね、不透明な仕事だと思うんでね皆さんからするとね
そういうこともあるんだよっていうのをこう紹介しつつも、二つ目のコーナーはですね、
うん、
エコニュースを私斉藤から
素晴らしい
紹介したいと思うんですけれども、
はい、
まあ、ニュースっていうほどなんでしょうね、そんなに真面目な感じでもないんですけども、
ほう、
出先さんって、
うん、
犬派でしたっけ猫派でしたっけ。
それはね、本当に人類の永遠の問題だよね。
あ、これ長くなっちゃうい
や、どっちも好きなんですよ僕は、基本的にどっちも好きなんです。だけどまあ犬を飼ってたのでね。
ああ、なるほど。
もうどっちかもう泣く泣く優劣をつけるとしたら犬派になりますかね。
あ、なるほど。
でもやっぱお互い
に甲乙つけがたいところですよね。
良さがあるんだよね、
それでまた広島に行ってウサギだフクロウだっていう、こう動物愛あふれる出先さんなんですけれども、
はいはいはい、
今回ですね、まあ、今
年キリンが好きです。
何なんですかその引っ越しの CM みたいな
僕ゾウさんも好きです。キリンさんが好きです
ゾウさんも好きですみたいな引っ越しの CM みたいな、
はい、続けてください
まあちょっとですね、ニュースサイトで目にしたんですけれども、うん、今年2017年のイグノーベル賞の中にですね、
はいはいはい、
まあ猫に関するちょっとした発表といいますか、
ほうほう、
が受賞していたっていう記事を見つけまして、ほうほう
ほ
う、
はい、
これちょっと面白いなと思ったのでご紹介しようかなと思うんですけど、
ぜひぜひ、
はい、2017年のですね 物理学賞というのを受賞した、うんうん、まあ、パリのディドロ大学のマーク・アントワン・ファルダンさんという人の発表なんですけれども、
うんうん、
流体動力学を使って、
うん、
猫は固体であると同時に液体でもありえるのかという疑問に取り組んだ、
なるほど、
発表であります。
なるほど、
ええ、
確かによく写真の上では液体になってる猫って
思います、やっぱり、ま、皆さんもね、結構動物系の番組とか最近増えてたり、うん、SNS なんかで、ね、ボールとか、
うん、
花瓶とかグラスとか、
うんうん、
それこそ洗面台の、うん、あの水受けっていうんですか、ああいうところにこうすっぽりはまってる猫の写真とか動画とか、うん、まあ、日本なんかだとあの炊飯器の釜に入ってる写真なんかをね、
はいはい、
見たりすること多いと思うんですよ。
あ、なんかこの間ちょっと話題になってたのは、
はいはい、
あの猫の失敗写真みたいな
失敗写真、
あのハッシュタグで
ほうほう
失敗してる猫の写真をみんな載せてるっていう、
超絶ブレてるやつ
とか、そうそう、綺麗に写ってないやつとか、すんげえブサイクな顔してるとかなんか本当になんかね、液体みたいにグニョーンって伸びてるやつとか
もう実際このファルダンさんも、
はいはい、
その海外のニュースサイトでこの、まあ、そういう写真を特集した海外のニュースの記事を見て、しかもその記事自体も猫が液体である15の証拠っていう記事だったらしいんですね。それを見たのがきっかけだったらしいんですよ、
うん、
はい、で、まあ、この方の一味違うところは、うん、それを本気でそのさっき言った流体動力学というものを使って、
はいはい、
真面目に検証したそうなんですね。
なるほどね、
はいはいはいはい、で、まあ、僕もチロッと、まあ、リンクをたどって論文見てみたんですけども、
うん、
日本語訳がないっていうので、まあ、中身は全くわからなかったんですけど、はいはいはい、まあ、その微笑ましい猫の写真なんかもふんだんに使われてて、あ、面白いことを真面目にやってらっしゃるんだっていうそんな雰囲気をざっくりざっくりと味わったんですけども、
まさかそれだけじゃないだろうな
それだけじゃないです。
あ、よかった。
記事はすごく、僕が見たニュースサイトの記事は、
はいはい、
まあ、そのスピーチなんかの内容もざっくりと紹介してくれてたんで
うん、うん、
それを主に今日は紹介します。
はい、
はい、で、まあ、僕が知った記事によりますと、ファルダンさんは論文の中で、個体とは一定の体積と形を保つもの、
うん、
液体とは体積は一定であるものの形は容器に合わせて変化するもの、
うんうん
うんうん、気体とはそこにある体積を満たすべく広がるものという一般的な定義に基づいて、
うん、
猫が液体か否かの解明に取り組みたいとのまず述べていたそうで、
はいはいはい、
そう考えると、
うん、
あの数々の写真の中での猫たちって確かにそうだなって、なんか妙に納得しません？
まあ確かに、
うん
うん、
そこで、まあ、ファルダンさんこのイグノーベル賞の授賞式でのスピーチなんかでも、液体はそれが入っている容器に合わせて形が変わるもの、まあ、さっきと言っていること噛み砕いた言い方ですよね、
はいはいはい、
で猫は狭い花瓶やグラスに無理やり入り込んだり、箱やバケツの形に合わせて広がったりできるため、液体の特性を持っていると見ることができると、うん、考察の結果を説明していたそうなんですね、はい、で、まあ、さっきも僕も論文見たっていう中でこう猫の写真が並んでたんですけども、後半の方にですね、この瓶か何かに入った猫の写真にですね、多分このその力学のこの力の方向を示すであろう、こういわゆるベクトル図みたいなものを重ね合わせたもので、
あ、はいはい、
まあ、いわゆるそのなんとかなんとかの力をアルファベットで示したりするじゃないですか、
うんうん、
あの重力の加速度みたいなのを、
なんで東大生がいないんだ
今日せっかく理系っぽいニュースを選んだ
なんでいないんだ文系なんだよ俺は、
まあ、そういうのを組み合わせた写真で、
はいはいはい、
めっちゃ真面目に取り組んでるっていうの、まあ、ガチめな検証をしてるんだっていうのを、
うん、
まあ、またありし、まあね、 目の当たりにし、
はい、
まあ、外国語を読めたらこういうのも分かるんだろうなっていう、まあそれは置いといてですね、
うん、
でまあイグノーベル賞というか、まあ、海外の研究者さんらしくですね、
はい、
この論文の最後にはですね、うん、日本で最近行われた実験ではと、
ほう、
猫は孤立した液体系ではなく、その環境からストレスを転移させ吸収できるものとして捉えるべきというところが示唆されたと。
ほう、
実際に日本にはストレスを受けた顧客が猫をモフモフして喉のゴロゴロを聞き心配事を忘れられる猫カフェというものがあるくらいだと締めくくっていたそうで
日本にしかないのか
わかんない、
まあ、あるかもしれないけどね。
海外でも結構猫カフェって珍しいみたいで、まあ、衛生的な観点で難しいっていうのもあるらしいんですけど、
へー、
なんで前もニュースで海外で初めてなんか猫カフェがオープンしたみたいなニュースを、うん、みたいな気がするっていうので、まあ要するに猫って可愛いよねっていうことですよね。
まあその論文の結果っていうのは、うんうん、載ってなかった。その結果っていうの、
まあもうほぼ証明してたんでしょうね流体動力学に基づいては。
まあただ、そういう面で言うならね、やっぱね猫っていうのはねやっぱ超自然的なものだと俺は
そっちの方に持ってっちゃいます。
やっぱオカルト的なね、観点から見ていかないと超自然のものとして見ないとねやっぱり、
はいはい、
猫股にもなるし、
ああはいはいはいはい、
ね、だからもう一概にその物理学で解明できるものでは俺はないと思うねそれが言いたかった。
ああこれはじゃあ近々出先さんもイグノーベル賞取っちゃう系の、
取っちゃおうかな、
出先さんならホラー系で論文書けそうな
プラズマだプラズマだ猫が体積を変えるのはプラズマだ
猫の形態変化について、
いえ、
超自然的な観点から検証してみてもいいんじゃないかと思いつつ、まあね、一般的な皆さんはですね、皆さんも猫カフェ行ってモフモフゴロゴロを堪能してみてですね、ストレスを軽減し、まあちょっとそこでですね流体についてなんて考えてみてもいいんじゃないかなって
ちょっとね物理の観点からね、ことをね、もう想像を膨らましてみるの
ね、なんかこう猫をモフモフしながらあのスライムをこういじってるような気分になってみても面白いのかなって
なるなる
思った記事でしたっていう、そんなざっくりとした紹介です。
素晴らしいエコニュースでしたね
というわけで以上エコニュースのコーナーでした
近くにいたんだろう。